ひばりクラブの皆さん、落語会の皆さん、おはようございます。今日は朝でありますが、昨日はですね、ちょっとした政治関係の講演会にも行ってまいりまして、まあ、やはり政治に興味のある人と、まあ、政治の興味のない人たちはですね、年齢は、そうですね、昔はですね、政治に興味ある人って大体お年寄りが多かったんですね。私が中日新聞の講座をですね、中日文化センターっていうところですけど、そこで講座を始めた頃、まあ、12年ぐらい前ですね。その頃は結構政治的な話が多かったもんですから、お年寄りが結構多かったんですね。お年寄り、まあお年寄りって失礼ですけど、まあ50以上とか60以上の方ですね。ところが最近の政治のですね、話はですね、少し年齢が下がってきました。大体、そうですね。まだ20代、30代の人ってのはそれほどは多くないんですが、それでも結構おられますし、中心が40代になってきましたね。まあこれは日本の政治が非常にひどくなってきたので、やはりこれじゃあちょっと自分の人生も安泰にはいかないかな、というふうに、まあ、中年の人っていうか、働き盛りの人でもですね、やっぱり政治が自分の仕事ばかりじゃなくて、政治が非常に、心配になってきたっていうところがあるんでしょうね。まあ、今の政治を見ればそうです。で、今日は保守とはっていうことを考えながら、政策を考えたり、政治を考えたりっていうのを少し続けておりまして、まあ、そろそろ内容も凝ってきたので、別のテーマに移ろうかと思っているところなんですけど、今日はですね、まあ、日本文明と政策っていうのがどういうふうに絡んでるかっていうことですね。それをよく話をしたいと思うんですね。まあ、最近では夫婦別姓とかですね、から男女共同参画とかですね、こういうのありますけど、今日は少子化、それからあれですね、職が決まってない非正規雇用とまあ普通言ってるんですけども、何が非正規なのかって、まあ、いかにも非正規雇用っていうのは、こうに日本人にとって正規ではない異常な雇用体系であると、まあ、いうことを言ってるわけですね。もちろんある程度、職の移動っていうのは大切ですからね。あまりにも、障害、終身雇用というのにこだわりますと、それはまた、それで社会的な問題が起きますけども、逆に、いつでも勤められる、いつでも離職できる、職を離れられるっていう制度をあまり強調しますとね、これは、アメリカとかヨーロッパでも問題はあるんですね。私、江崎レオナ先生って有名なノーベル賞学者とご一緒に大学経営をやったことがあるんですけども、その時に江崎レオナ先生がいろいろ私にお話しされました。まあ、大変立派な先生なんで、まあ、その話の内容も私の人生には非常に大きな糧になっているんですけども、先生はまあずっとアメリカでですね、生活をされて、まあ、非常に一般的にはドライな人だと、まあ、いうふうに思っておられますが、そんなことはありません。とても心もですね、温かい人で、日本のアメリカの良さ、日本の良さっていうのをよくね、分けて、まあもちろん非常に頭のいい人でもありますのでね、まあそういうふうに考える人でしたので、とても良かったんですけど、その江崎先生ですらね、大学の期限付き雇用なんていうのは反対されておりました。まあこの場合は非常に反対の理由は明白でですね、大学だけで社会で期限付き雇用、もう3年なら3年、5年なら 5年という雇用の期間を定めてやってもですね、社会全体に労働流動性とか言葉そのこと言うんですけど、ちょっと言葉が不適切ですけど、まあ、流動性がなくてですね、1個の大学辞めても他の大学がすぐ取ってくれるとは限らない。限らないってほとんど取らない。というような情勢のもとで、そのアメリカの大学の研究者とかいうのが期限付き雇用だから、日本も期限付き雇用にしたらいいなんていう議論があるけども、それは非常に不適切であると、まあ、いうことを僕にお話をしていただきました。で、まあその時にいろいろ私も考え、いろいろ調査をしてですね、考えてみますと、アメリカのこの雇用形態とは日本と全然違うんですね。例えば、もう大学教育から違うんですよ。大学教育でも、アメリカの雇用っていうのはその人の実力っていうのは表面的な実力ですね。直接的な実力です。実力は実力なんですけど、その実力っていうのは仕事が切り売りされてるんですよ。アメリカっていうのはヨーロッパ文化ですから、奴隷の文化なんですね。奴隷の文化ってのはどういうのかってのは、これをやってくれと。 このテーブルを拭いてくれと。このテーブルを拭いたらいくらと。じゃあ、床を掃除してくれというような仕事なんですよ。仕事の形態、考え方がですね。そしたら、この仕事を言えば、日本で言えば、受け負うっていう感じなんですね。まあ、土建屋さんなんかそうありますね。この一軒を建てますと。建てますから建てる人が来ると。まあ、そういうふうなね、大工の時は大工、左官の時は左官が来るということなんですが、しかし、そういう仕事の形態、つまり仕事っていうのが、奴隷制度を基本にしてて、お金で時間を売るとか、仕事を売るという関係の一対一の関係が、ヨーロッパとかアメリカの仕事の仕方なんです。これに対して日本は違うんですね。日本は日本国民が仕事をする。日本人が仕事を、人が仕事をするということですね。そうすると、これをやってくれるからいくらだとかいうのはないわけですね。その人の能力を発揮して、日本に住んでる人が全員が力を発揮した結果、日本人がお米を食べられ、魚を食べられ、電車に乗ったらどっかに行かせてくれて、道路も舗装されてると。そういう社会なんです、日本は。もう全然社会の形が違うんですね。ですから私いつも言ってますように、時短、勤務の時間を減らすなんていうのは、アメリカとかヨーロッパでは非常に意味があります。それを否定してるんじゃありませんが、日本の場合は意味がないんですね。どうしかったら日本人は恩を返すために仕事をいたします。それから自分が満足するために第二弾は仕事をしますね。したがって朝起きたら、まあ、江戸の職人をまず例に挙げますと、江戸の職人は朝起きましたら、まず自分及び自分の、まあ、かかあとガキとか言ったんですけどね。まあ、今で言えば奥さんとお子さんってことですけど、の恩を返すために仕事を始めるんですね。ですから何時間やるとかどれだけやるってじゃなくて、その職人の感じですね。俺は生まれてから母親の世話になった。ね、学校の先生の世話にも、まあ、寺小屋かなんかの世話にもなった。みんなも一緒に遊んでくれた。ね、偉いおじさんになんか習った。それから長寿したら今度はご飯を食べる。ね、毎日。それから魚を食べる。魚を食べるってことになると、魚を取るっていうのは、まあ、勇気を持って海に漕ぎ出して、まあ、嵐にあったら、あるいは海の藻屑になるかもしれない。だけど、それでも頑張って、自分のなりわい、今度は、漁師はお金をいくらくれるから漁に出るんじゃなくて、自分の生涯のなりわいとして、仕事ですね。仕事としてやると。で、まあ、先ほど言ったように、道路も誰かが舗装してくれる。電車も誰かが作り、誰かが運転してくれる。そして今の自分があると。この意識が非常に強いんですよ。非常に強い。それから、日本人は仕事というのは、その部落なら部落、で、地方なら地方、それが一体となって、ただみんなで働いてるっていう意識なんです。別に、俺が何かをもらうから働くっていうんじゃないんですね。で、従って、まあ、全体をこう見渡して、俺は俺としての仕事をしようっていうことなんですね。まあ、昔は身分制っていうのがありましたから、まあ、身分制で大体の職業は決まっておりました。もちろん豊臣秀吉のように農民で生まれて武士になり大名になり、天下を取るまでの人もいました。他の人もいましたけどね、そういう融通性が逆に言えばある。そういう身分制でした。だから、まあ、生まれて百姓の家に生まれたら大体百姓やると。何の不満もないと。俺の運命はそうだ。周り見渡したらやっぱり米を作る人が必要だと。だから俺は米を作ると。まあ、こういうね、曖昧模糊といえば曖昧模糊ですし、非常に人間としては高級ですよね。レベルが高いですよ。何か金をくれなければやらないなんてことはない。それで僕はいつも誰かが非難するしてるんですけど、どうもイザベラ・バードだったらしいんですね。僕はイザベラ・バードの、まあ、このイザベラ・バードってのはイギリス人のご婦人で、江戸の終わりか明治の初めに来て、東北地方から北陸の方、北陸は行ったのは、松尾芭蕉だったかな。まあ、そこで、宿の旅籠の女中さんが非常に良かったんで、出るときに心付けを渡そうとして出ようとしたら、その女中が、私は自分がやるべき仕事をやっただけですので、余計な金子をいただくわけにはいきません。こう言ったんですね。これは、賃金がこうであるっていうのとは違うんですね。ですからアメリカはお金で仕事します。ヨーロッパもですね。ですからチップっていうのがあるんですけど、日本人はチップはないんです。お金と仕事は繋がってないんですよね。 これが素晴らしいところで、だからお金も取られないし、まあ窃盗、10万人あたりの窃盗というのは日本だけがもう格段に低いということなんですね。で、こういった文明というのは、どの文明が悪いとか、どの文明がいいじゃなくて、その人一人一人の感覚なんですから、すぐにはね、まあ大体、縄文時代には少なくともそういう日本の文明というのはできていたので、まあ大体1万年前、まあ、縄文時代ができたのは14,500年前と言われておりますから、まあそれ、細かいことを言いますとあれですけど、大体1万年ぐらい前から、まあ日本の文明という中で日本人が仕事してきた。それは、仕事は、こう一つのことをお金と交換してやるとか、時間と交換してやるっていうんじゃなくて、その仕事自身が、自分が、そう、日本のある村なら村に住んでる。日本に住んでるっていうことの意味で、恩返しなんですね。まあ、江戸の職人に言わせれば、大体朝から始めて、11時頃に終わるらしいんですよ。恩返しがね。恩返しが終わったなっていう感じなんですよ。僕もそうですよ。現在の僕も、僕はなんで今仕事もしてるかと。まあ、全然、年金で生活すればいいじゃないか。年金があるじゃないか。財産があるじゃないか。そういうことじゃないんですよ。日本人の、一生というのは、自分はそれは生活をしなきゃいけない、ご飯も食べなきゃいけないから、お金は必要ですよ。お金が必要だってことと、自分の人生とは分けてんですよね。ですから、武田はなんで年金生活したのに、なんで講演してんだって言う人いるんですよ、中にね。アメリカかぶれしてましてね。アメリカが一番いいなんて考えて、日本の縄文時代なんて全然勉強してないんですね。そういう人がいるんです。それの典型的なものがいっぱい今あるんですね。こういった政策のズレですね。まあその一番端的なのが少子化なんですよ。今少子化なんでしてるか。非正規雇用が出たからなんです。ええ。これはもう非常に明確にね、公益資本主義の原さんなんかもデータ出して言っておられますよ。ね。小泉内閣、竹中、財務関係の大臣がですね、もう日本っていうのを考えなかったわけです。日本文明、誰も、全然知らないんですよ、お二人とも。失礼ですけど。日本文明知らないんです、全然。アメリカの文明だけ知ってんです。それでなんでか知らないけど、アメリカに対してものすごく強いコンプレックスを持ってて、アメリカがやることは何でも正しいって、こういうのを思っておられるんですね。それで非正規雇用を入れた。もちろん非正規雇用というのは、ある意味で少しは必要なんですよ、さっきから言ってますように。まあ、昔から日本はそういうのをアルバイトって言ったんですけどね。アルバイトもやっぱ主婦がアルバイトやる。主婦はいろいろな仕事が別にありますから、必ずしも固定的に決まった時間に行って30年働きなさいよったらそうはいかない。やっぱり主婦ってのはすごい大変で、結婚した時は2人、子供ができて子供を養育するのにまあ20年ぐらいかかる。その頃には今度両親が足が弱くなったりして、まあ、両親の世話もしなきゃいけない。そのうちには今度孫ができて、孫の世話もしなきゃいけない。こういった中で、女性は偉いですからね、男は自分のことしかやりません、ある意味じゃ。自分のことっていうか、国家のことですね。国家で命を捧げられるのは男だけですから。まあ、それ、戦争でね。だからまあ、それぞれなんですよ。男が悪い、女が悪いなんて言ったってしょうがなくて。女のいいとこを取れば女がいいし、男のいいとこを取れば男がいいんであって、どっちが優れてるとかくだらない話をしたりね。なんか女性の仕事の方が劣ってるから男女が同じ仕事しなきゃあんない。そんなバカなことないんですよ。昨日もね、ちょっとそういう看護師さんの長の偉い人にお会いしたんで、私が入院した時は、看護師さんっていうのは非常に良かったと。僕の傷ついた病気の心も治してくれた。別にお説教とされたわけじゃないけど、看護師さん全体の感じが、やはり人のために、あなたのために病気を治してあげますよっていう感じがする。しかし男の看護師っていうのが来ると、もう乱暴だし、動作は早いし、もうどうにもなんないと。だからなんで看護婦という女性がものすごく優れていたのに、その看護婦というのを看護師という名前に変えたんですかと。看護婦がいいじゃないですかと。で、もちろん男の、看護の質も必要でしょう。力仕事するとかですね。それから暴れる患者を抑えるとか、そういう時には男の人が必要でしょうと。だけどそれは別に、それによって看護婦というの、看護婦の婦という女性の名前をつけると馬鹿にしてるから看護師にするんだと。そういうね、馬鹿らしい話がありますから、それは違うようにしてくださいねって言ったんですね。ところで、話を元に戻しますと、臨時雇用しますね。臨時雇用しますと、日本人の文明と違うんです。ここなんです、今日話したいのは。 臨時雇用っていうのは、アルバイトというのはありますが、しかし、臨時雇用というのが、本当に日本の文明に溶け込んでるんじゃない。それを臨時雇用っていうのを作りましたね。いい面もあります。それは非常にわずかですね。だけどやっぱりね、何が起こったかと、人格が破壊されちゃうんです。日本人という認識が薄くなっちゃうんです。日本国というのも薄くなってしまいます。それと同時に、真面目である、誠実である、恩義の心、慈愛の心、全部なくしちゃうんです。家庭を愛する心、ね。日本というものが続くためには、両親がいて自分がいて、自分がいてまた自分の子供かどうかは別にして子供の世代がいる。だから日本というのが非常に繁栄して、立派な国として今まで4万年も来たんですよ。それはもう全然分かってない。だからいらない。いや、子供がもしね、日本に子供が全員いなかったら、我々は新幹線を作りませんよ。ええ。あと30年で日本人に誰もいなかったら、別に新幹線で動く必要はないし、健康を保つ必要ないし、自分の寿命だけですからね。古いものをちゃんと残そうとか、ね、子供をしっかり教育しようなんて全部いらなくなります。人間というのはですね、ずっと面々と続いて自分がいて自分の子孫が続くことを前提、全部の過程としてやるんです。それがまた、かなり強くて、従って犯罪なんかも少ないし、住みやすくて、温かい社会というのを日本が作ることができたわけですね。それで、統計を見られるとわかりますけども、少子化の原因は、実は日本社会じゃないんですよ。日本社会は少子化だ、少子化だっていうか、これ臨時雇用なんです。ええ。臨時雇用の人たちが子供を産まないんです。当然なんですよ。臨時雇用って言うとは今だけ、金だけ自分だけなんです。今だけ金だけ自分だけの特殊な、日本においては特殊な雇用形態が、まあ、臨時雇用っていうか、不正規雇用っていうか、まあ、不正規雇用っていうのは僕名前悪いと思いますね。まあ、不正規雇用の方がいいのかな？正規じゃない。日本の制度ではないっていうことを言ってるとしたら、むしろいいかもしれないですね。不正規雇用。不正規雇用の人の、一人の子供を産んでる数が多分ね、0.2、3人なんだ。それで、ちゃんとした家庭を持ってる人の子供の数は、だいたい2人以上なんですよ。だから、僕ね、僕は少子化は別に悪くないと思ってるんですよ。少子化は悪くないけども、不正規雇用の人が極めてひどい少子化である。少子化の大臣もいるし、少子化の役所もあるのに、こういうデータは絶対に出さないんです。なんで出さないか。今の政治家も役人も、金だけ今だけ自分だけなんですよ。ですから、もう都合の悪いことは絶対出さないんです。今はもうね、日本はね、日本人は嘘平気になったんです。昔は嘘ほど恥ずかしいことはない。今は嘘を自分の得になるなら嘘は正義である。これが現在の日本の道徳になりました。まあ、それがものすごく日本に悪い影響を与えまして、もちろん経済発展ももちろん阻害しますし、人間関係も悪くしますし、精神的に辛い人も起こりますし、もちろん嘘をつかれるわけです。つく人は快適かもしれないけど、つかれる人がどんどん増えるわけですから、その人は嫌な思いをするっていうふうになって、まあ、日本が本当にダメな国になりつつあると皆さんが感じておられるのは、一つは日本の文明とリンクした政策じゃないからな。なんで非正規雇用がリンクしてないかというと、日本は先ほど言ったように金で雇用されるんじゃないんです。旅籠の女中さんなんですよ。自分の仕事をやるんですと。それによって皆さんに恩返しして自分が生きていくんですっていう文明なんですよ。この文明が世界で一番良かったわけです。だから日本は有色人種で唯一植民地にならなかった国であり、ね。それから、それとまた最近ケチをつけたい人がいっぱいいますから、なんとか武田のケチをつけてやろうって、エチオピアがそうだ、シャムがそうだ、よく知っております。しかしそれは独力で植民地にならんのを避けた国ではないので、今私が言う文脈の中で植民地にならなかった国っていうと、日本だけということになりますね。この立派な日本、有色人種で唯一まあ G7 に入ったり、入るのがいいっていうんじゃなくて G7 に入ったような力があったり、ものすごく強い国で、なかなか他の国が侵略することができない日本であっても、日本自身はほとんど外国に出ておりません。フィリピンを植民地にしたり、インドネシアを植民地にしたりすることは全くしてない。こういうとまた例外が出てきましてね。 豊臣秀吉の朝鮮征伐はどうだったの、そういうね、ケチな根性、もともと日本人が言わないような根性が出てくるっていうのも、日本の文明と政策が違うからですね。今やろうとしてる夫婦別姓なんかまさにその通りですよ。夫婦は何のために作るんだという考えがヨーロッパと日本とか違うんです。中国とも違います。それはまさに何のために働くんだ、何のために家庭を持つんだ、何のために結婚するんだ、何のために男女が愛するのだっていう根本的なことが日本は全然違うんです。素晴らしいんですよ。ええ。日本は動物的な欲望で夫婦が結婚するんじゃないんです。それはもちろん補助的にありますよ。美味しいから食べるんだって食欲がありますと、それと同じですからね。ただ、先ほど言いましたように親がいて、自分がいて、子供がいる。まあ自分の子供じゃなくてもいいですよ。この列の中で自分が幸福に生きてる。自分が幸福に生きてるのには、そういう縦の列で生きてるんだ。横の列。みんなが助け合って生きていくんだ。この縦の意識と横の意識の中で生きるから、日本が極端に泥棒も少なく、殺人も少なく、女性は夜平気で歩けて、みんなで子供を守る。そういう社会を作ったわけです。だからもう夫婦別姓なんかやったらむちゃくちゃになります。ええ。アメリカに行ったらすぐわかります。ヨーロッパでもね。18歳になった、息子。これのパンツは、お母さん洗っちゃいけないんですよ。別の人間ですから。ええ。家にいてもいけないんですよ。ええ。これ僕がアメリカとかヨーロッパに教育の調査をだいぶ行った時にね、文部省の幼児課なんか行った時に、本当に私自身がびっくりしました。ええ。18歳になったら、もう別の人なんです。戸籍ないから。家族ないから。ね。本当にね、ああ、こんなもんかと思いましたね。そういうことをよくわかってるのが政治家なんです。だから政治家になれるし、先生と呼ばれるんですよ、政治家のことを。この頃政治家を先生と呼びたくないっていうのはあるけど、それはその通りで、先生だけの知識を持ってないっていうことです。やっぱりそれはね、日本の政策を決めるわけですから、日本の文明よく勉強して、日本の文明はなぜ天照大神という女性が、ね、トップの神様なのか、日本はですね。なぜ平安時代に日本だけが紫式部とか、ね、清少納言とかいう女性の作家が出てきたのか。他の国は、日本以外の国は、それから700年。実に1700年、西暦1700年という、その、近世になってからしか女性の作家が出ないのに。中世で、古代に近い中世で、なんで女性の作家が出たんだと。それでなんか女性蔑視とかなんか言ってんだと。国連がなんか女性の日本の女性の地位は、なんか何番目とか、いう記事をもう喜んで新聞が出してますけど、新聞記者ってアホなんですよ。知識ないんです。いつも酒飲んでるだけなんですよ。だから、国連のそういう間違った記事をあたかも合ってるみたいに報道する。それによってまた日本社会を悪くする。もうね、今の報道とか政治ってのも学者もそうですけどね。もうとにかく日本社会を悪くしよう悪くしようって懸命ですね。こんな社会には住みたくないですよ。みんなが心を一つにして、日本を良くしよう、子供たちに幸福をもたらそうと思ってやる社会、そういう社会に住みたいと思います。文明を無視した、文明を理解してない政策、教育、そんなのは全部ダメですね。破壊してしまいます。